おはようございます。皆さんおはようございます。はじめまして、OMF のドリスコールチームと申します。本当に一緒に行けなくて残念なことですけど、一緒に神様に御言葉を開き、家族として、神の家族として、礼拝したいと思います。よろしくお願いします。初めに一言お祈りします。恵み深い天の地の神様、皆さん賛美します。本当に私たちが日々あなたの祝福の中で生きることを心から感謝します。どうぞ神様、私たち一人一人の心を開いて、私たちの心に語ってくださいますようにお願いします。そして、御言葉を聞く特権が与えられて、心から感謝します。この私たちのすべてを御手に委ねて感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日のメッセージの題は一番重要なことです。私たちは日常生活の中で成長していくと、考えなしになんか一番重要なことをしてしまうと思います。例えば車を運転するとき、安全運転をすると思いますね。また、歩くとき、道路を渡る前、必ず右と左を見ると思います。そして、買い物をしようとしたら、必ずお金を持っていくことが当たり前と思いますね。でも、たまに一番重要なことがわからない場合があると思いますね。その場合、先生や知識のある方に相談する必要があります。そして、ある日、イエス様は一番重要なことについて尋ねられたことがありました。しかし、それを見る前に、マタイの福音書の22章の背景を考えてみたいと思います。マタイの福音書で、イエス様は神の国について話し、福音を伝え、病人を癒しました。また、祈りについて、断食、献金、神の裁き、他人を許すこと、誠の信仰などについて教えられました。そして、イエス様は例え話を通しても多くのことを教えました。たまに例え話がその時代の、ユダヤ教指導者たちや律法専門家、パリサイ人を指していました。そして、彼らはイエスに敵対しました。その結果、ある日、律法専門学科がイエス様を試そうとして尋ねました。それは、マタイの22章36節で、彼が次のことを言いました。ごめんなさい、ちょっとパワーポイントを続けて。はい、先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？と尋ねました。そして、イエス様は37節、38節で次のことを言いました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めと言いました。そして、 これを見ると心を尽くして命を尽くし知性を尽くして神を愛しますね。そして皆さんはこれを読んだことがあると思いますが、神様を愛することとは具体的にどういうことでしょうか？どう思いますか？礼拝を守ることですか？奉仕することでしょう？でしょうか？献金すること。これは、教会の生活ですることだと思いますけど、イエス様はヨハネの福音書、14章の15節で次のことを言いました。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。またヨハネの福音書の14章の21節で、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。神様を愛することとは、はじめに神様に従うことですね。皆さんご存知と思いますが、その時代、ユダヤ教の指導者、律法学者、パラサイ人などが、律法を学んで守ることを誰よりも奮闘しましたね。彼はすごいなんか宗教的な人、偉い人と思われていました。そしてまたその上で人間に加えている宗教的なルールや習慣も守りました。そして彼らはとっても宗教熱心な人たちでした。現在だったら隣になんか座るかもしれません。彼らは宗教のルール、すべてに従いました。教会のルールとか、また正しい服を着ました。なんかスーツとネクタイも着るかもしれない。また10分の1献金しました。聖書の教えをよく聞きました。奉仕をしました。定義的に祈りました。毎週礼拝を守りました。そして彼らの外面を見るとしたら素晴らしい人たちと思うかもしれません。しかし、マッタイの15章の、8節と9節、次のことが書かれています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。彼らはルールやなんか宗教的な習慣のすべてを守りましたが、神様に対する愛が彼らの心から遠く離れてしまいました。宗教生活をうまくできる人たちですが、それが神様を愛することではありませんでした。残念ながら、同じような人が現在でも神様の教会にいます。外見だけ見ると素晴らしいと思うかもしれませんが、心が神様から遠く離れてしまうのです。 そしてあの私たちあの数年前あの、ある教会に出席しました。あのそこに行ってある賛美を歌いました。そしてその賛美初めて聞いたんですけど、賛美の言葉はなんか神様の御業について、あの神様が私たちのためにしてくださったなんか十字架の御業とか、そしてそのコーラスが嬉しい嬉しい神の素晴らしさを褒めたたえるあのコーラスでした。でも私はなんか教会の裏なんか歌いながらあの教会の周りに見ると、彼の歌い方なんかその顔が嬉しい嬉しい、あのすごいなんかそんなになんか嬉しくないとあのすごく感じました。だからちょっとなんかびっくりしたと思います。でもあの私たちがやっぱり礼拝に出席して献金して賛美を歌いますが、その神様を愛する動機からなんかあるでしょうか。それはあの本当に大事だと思います。心から礼拝することがメインですね。あのただなんか出席したなんか終わってよかったではないですね。だから、まあ、ただ宗教生活するのが神様を愛することではありません。だから私たちがそのようなものとならないように気をつけなければならないと思います。あの毎日どのようになんか神様に愛を表すことについて考え、祈る必要があると思います。それは日々の生活のことですね。また定義的に他のクリスチャンとあの交わり、互いに励まし合う愛することが必要と思います。あの私たちが神様に従い、愛できるように祈り続けて、他のクリスチャンとあの深い交わりを持つ必要があると思います。そしてあのヤコブの5章の13節であの次のことが書かれています。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、あのその人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。そして私たちの方からなんかいつも何についても神様との会話をする理由があります。あの神様に近づき、新しいあの交わりを持つことができるのです。そして神様に対する愛にあの溢れている生活が私たちの目標です。それは愛に基づいている信仰生活なのです。そしてそれをすると、あの神様に喜ばし、あの心から神様に対する愛を表されることと思います。それがあの神様が望んでおられる愛と思います。あの心から神様に従うことが誠の礼拝で、あの礼拝です。そしてあの神様を愛し、そしてマタイの22章39節でイエス様は続けてあの次のことを言いました。神様を愛しと あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。私今日もう一度これ読んで、あのそれと同じように重要ですとあの書かれていますね。だから神様を愛すると 同じように人間を愛することが重要です。それは私たちはなんか第一コリント13章なんか愛について書かれている聖書箇所ですね。そしてそれ4節で愛は寛これはスライドあると思いますね。そう。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。ということですね。また、ピリピ2章 の, 3節で、何事も利己的な思いや脅威からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。私たちがそのような愛を隣人に表したいと思います。思いますね。ね、もちろんそれは難しいです。まだと思いますけど、日本に来てから日本人がすごい優しいと思うようになりました。今も思います。そして本当に周りの人に迷惑をかけないようになんか頑張っていますね。それはこの文化の大事な部分だと思います。迷惑かけないという表現がなんかピリピ2章の3節に少し似ていますね。なんか迷惑かけないと周りの人を自分より思いなさい。それはまあいいことだと思います。でもしかし、なんか隣人に迷惑かけないと、ということが隣人を愛すると同じようなことでしょうか。皆さんどう思いますか。ただ迷惑をかけないだけは大丈夫でしょうか。それは愛でしょうか。神様が私たちに表してくださった愛を見てみましょう。それは皆さんこれ暗記しました、暗記したかもしれないかもしれませんが、もう一度ヨハネの福音書の3章の16節を読みましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。と。この聖書箇所を見ると神の愛は行動です。動詞ですね。神様が人間に与えている愛は人間にとって一番重要なことを与える愛なのです。だから私たちが神様の理解しながら隣人を心から愛するとしたら一番重要なことを与えることが誠の愛ですね。もし食べ物が必要と思ったらそれを与えます。薬や助けが必要だと思ったらできる限りそれを与えますね。でも神様の見方で一番重要なことが何であるかということを忘れてはいけないと思います。それはイエス様にある救いなのです。神様と和解することです。だから先ほどヨハネの福音書の3章の16節で一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると聞きました、読みましたね。 なんか、ある人が、イエス・キリストを信じるなら、その人が救いを得て、滅びることなく、神と和解し、神様との関係ができて、永遠の平安が与えられていますね。そして、神様が表してくださった愛は、誠の愛です。永遠に残る愛です。それより優れている愛はありません。誠の愛は神様の愛を隣人にシェアしますね。私たちがこの愛を持って周りの人に神様の愛を伝わなければなりません。これと神を愛するとは同じように重要だと先ほど読みました。最後にどのようにそれをするべきですか、するべきかが、なんかそれも教えてくださいました。あなたの心を尽くして、あなたの心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしと言いましたね。これは簡単でできることではありません。本当に難しいと思います。私たちが自然に神様を愛さなく、なんか自分を先に愛してしまうのです。それが私たちの罪の性質ですね。いつも自分のことを考えて、ちょっとこれは難しいすぎる、できない、できないとか、私たちもなんか失敗してしまいます。しかし、神様を愛するために、神様の助け主、聖霊様が与えられています。神様の力によって違うことができるようになると思います。また、使徒パウロは、どのように神様に従い、神様を愛することができる秘訣を教えてくださいました、教えました。それは、第一コリント15章の、14節、15節です。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。それは、使徒パウロが、なんか、従う力、従うために、なんか、できる力が、キリストの愛から、生まれてきました。聖霊様の力によって、使徒パウロは、神様の愛の素晴らしさと、深さの理解して、神様と人間も、愛する動機が表されています。イエス様が私たちのためにしてくださった、つまり自分の命を捨てて、自分なんか十字架上で苦しんで、私たちの身代わりに私たちの罪をの罰を受けてくださいました。それだけではなく、なんか自分の罰を私たち、自分の義を私たちに与えてくださいました。そして将来に神様が私たちのために用意してくださっていることを知って、それを理解して神様に従うことができるようになったと思います。福音を伝えるようにできるようになったと思います。そして私たちに対する神様のご愛がどれほど素晴らしいかを理解したならば、神様になんか愛を 返そうとするでしょうかね。そして、まあ、しかし、もし神様の愛と恵みの大切さを知らない、忘れてしまうと、なんか律法学者のような人になってしまい、神様を愛する心を育てることができなくなり、なんか宗教生活を送ってしまうと思います。そして神様は、黙示録で、ラオデキアにある教会に、次の言葉を表しました。それは黙示録3章15、16節です。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すと書かれています。いや、これは本当に強い言葉だと思いますが、なんか教会に対する。でも、原則的に神様は私たちが本当に神を愛するか、まあ、愛さないか、なんか本当に、もし神様を愛すると言えば、やっぱり心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くして愛するべきだと思います。だから私たち一人一人の愛は今日いかがでしょうか？それは本当に難しい質問だと思います。でも、やっぱり大きなチャレンジだと思います。これは神様の御言葉です。だからもし私たち、なんか自分の心の中の愛が足りないと思ったら、今、祈りを通して神様に告白してください。神様にある許しとを得て、心の願いを表してください。神様はその祈りに応えてくださいます。私たち全員が神様と隣人を愛することができ、多くの人が神様に栄光を与えますようにお祈りしましょう。お祈りします。恵み深い。天の地の神様、あなたの御言葉を心から感謝します。その御言葉は私たちの益のためです。私たちが自然に罪の性質を持ってわがままの生活をしてしまいます。自分のことを先に考えてしまいます。どうか神様、私たちの心を変えてください。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたを愛することができるように、神様、助け導いてください。そして、同じように、隣人、周りの人々のことを考えて、あなたの愛、あなたの愛の言葉、その福音を伝えることができますように、神様、助けてください。私たちは弱いもの、でもあなたの力によって何でもできると思います。どうか神様、私たちの助けとなってください。私たちを用いてください。私たちの救い主のイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。